はい、どうも、岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はですね、もしかしたらこれ、すごい情報になるのかなというか、大事な情報かもしれないということで、ちょっと、お伝えしたいものがありまして、そのお話しいたします。うん、教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーでございますけれども、今日はですね、
はいはい、
孤独に悩まされてる人が今増えているということで。
どういうことですか？
ここ最近というか、コロナになってからですね、自殺が結構増えてたりとか、それは言うね、若者がですね、結構孤独に苛まれてるみたいなことがあるそうなんですね。
まだ慣れない？ごめんなさい、2020年じゃない、な
ったのがね。そういっちね。
でも、もう2年も経ってるわけじゃない。
そうそう、ね。でも、
まだ慣れずに、その、孤独っていうのに苦しみながら。
そうね、2021年の時から、厚生労働省が発表してるやつとかでも、女性と、あと、年代別で言うと20代とかは、増加傾向になって、でもコロナ前にはやっぱり戻らず高止まりしているっていうようなニュースもあったんですよね。
そうかそうか。
で、まあやっぱりだから、その戻ってないってことなんですよ。で、まあやっぱりそういった状況もありまして、これって日本だけじゃなくても、世界中で結構そういう状況になってたわけじゃないですか。人と会えなくなるような状況になったということで、それはありますね。で、ドイツの YouTube チャンネルがあって、登録者数が1900万人超えるみたいな、アニメーションのやつがあるんですよ。
にヒカキンじゃない？
いや、ヒカキンって1000ぐらいだっけ？
1000でしょ？
1000万ぐらいだっけ？
にヒカキンじゃん。
にヒカキンぐらい。
数え方わかんないけど。
の、登録者数を持ってる、科学系のなんか、アニメーションで伝える、番組があるんですけど。
すごいね。
で、それで、なぜあなたは孤独で、どうすれば友達を作れるのか、みたいなのを解説する動画があって、それが結構見られているんですね。は
い、初めて聞いた。
で、これさ、結構重要な要素だなと思っていて、そうですね、社会とのつながりがさ、欠如することによって、病気とか、短命にもつながるみたいな話もあるんですね。で、やっぱ友達がいるといないとでは、人生に意味とか目的が与えられないとか、安心感や自尊心とか、そういったものの源にもなるということなので、
そうかもね、
やっぱり友人関係っていうのは結構、個人で考えても結構大事なことだということらしいんですよ。
いや、かもしれない。
で、ここ最近、孤独って感じる人たちっていうのは、日本特に高齢化が進んでるんで、老人とかが、孤独を感じるみたいなこともあるんですけども、近年は若者の方が比較的その孤独感を感じていたりとかっていう方も増えていると。
でも若者なんてさ、例えばだけれども、インスタグラムとか SNS のライブとかってそうじゃない？なんかそういうので自分で発信したりとか、あと、昔と違って、全然そのね、なんて言うんでしょう、文字でのやり取りみたいなのが多いから、孤独って感じないのかなって思ってる、そうでもないんだ。
そうなんですよ。これね、結構面白い話が多くて、っていうのが、今言ったように、なんていうんですかね、コロナになって以降って、ソーシャルネットワーク系によるつながりって逆に増えてるんですよね。
そうそう。
で、それが可能になったじゃないですか、ズームでの飲み会とか、ズームでのその会議とかやり取りとかっていうのはあるから、交流自体はしてはいるんですよ。にもかかわらず、この状況が続いているっていうのは、何かやっぱり原因があるんじゃないかってい
う
ことなんですけれども、まずね、友達ができないって思ってる人が結構多いらしく。で、その友達の作り方が分かんなくなってくるんですよ。
あ、そっか。
で、これすごい面白くて、友達作りにおいて何が重要なのかっていうのを結構科学的に見てるんですけども、
すんごい分かる。友達の作り方分かんないっていうのは。
いや、でも、こんな時代じゃなくても分かんない人は分かんなかったじゃない？
分かんない。僕、小学6年生の間で、遊ぼうとか、何してるのっていう 言葉が言えなくって6年間モヤモヤしてた。6年じゃないよ、
うんうん、
中高もそうか、
うん、
12年っすわ
、まあ、
思ってたから、うん、すんごい気持ちわかる。その誘えないとか、
基本的にでもさ、その友達作れる人ってさ、
うん、
別に誰かに教えてもらってそうできるようになったわけではないじゃないですか。
え、そうなんすか
いやいや、そうでしょ。
俺が休んでる、
だって大体みんなスタート一緒なんだから。い
やいや、俺が学校休んでる日に特別授業で友達作るやったんじゃないの、
う
ん、あれ小学生の時に
違う、
俺以外で仲良くなってたけど、あれは
作り方講座やってない。
やってないの？
やってない、やってない。
マジで？
うん、だから
すごいな。だとしたら
そこはやっぱり得意不得意があるジャンルだとは思うんですけども、 あのね、最も大切なことを作る、友達を作る作り方における重要なことっていうのは、
俺も勉強したいわ、
時間を他人と一緒に過ごすことなんですって。
共有するということか。
そう、
うん、
でこれすごい、
あ、そうかも、
もうすごいシンプルで、
うん、
学校のような、まあ、長い時間を他人と一緒に過ごすっていう場所が、まあ、やっぱり一番友達関係を築くのとしてとても簡単だと、う
んうん、はい、
でなかなか社会に出ると同じ場所に長期間、
うん、
数年間一つの建物内に閉じ込められるシステムなんて想像ないじゃないですか、
うんうんうん、
で、同じようなスケジュールで多くの人が一緒に過ごすっていうところがすごい大事だと、
うん、
でまあ、そこにいることによって、まあ、自分と合う世界観やユーモアを持っている人とかセンスを持つ人とか、うん、候補を見つけることが、まあ、簡単になるということなんですよ、はい、うん、でこんな中でも、
うん、
どういうふうにその友達として、仲良くなれるかっていうところで、
うん、
何の、うん、情報が ある人と仲良くなりやすいかっていうことなんですよ、
うん、
例えばまあその
何の情報、
うん、例えば同じ、授業が好きとかさ、 あとなんだろうな、うん、まあ、好みが近いとか食べ物が一緒の人とか、
そんなのは年いってからじゃない？
でもまあまあそうね、
飯の食いもん一緒やん、うん、だって同じもん食うわけやしね、その、うん、お弁当じゃないかもしれないし、あれじゃない？
も、うん、
娯楽、
あ、娯楽ね、
趣味娯楽、
要は同じ趣味とかってこと。
小学生なんてさ、
うん、
話す話なんて
たかが知れてるよね。
そうそう、うん、なんか前日見たとか前夜見た番組とかさ、
うん、
例えば好きなアイドルとかさ、
うんうん、
そのレベルじゃないの？
そう、俺もね、うん、そういうのかなって思ってたんですけど、そうで
しょ、普通
全然違うんですよ。
え
っていうのは
何？
最もね、その友情の、うんうん、あの強い友情を生むという、
うん、情報、
うん、情報っていうのは、
うん、
近さなんですって。
近さ、
そう、
うん、
ある研究によると学生寮で暮らしている場合、部屋と部屋の間の距離が最も強い友情の予測因子であるということが明らかになっていると。
あ、でもということは家が近いとかってこと？
つまり近くに住んでいる相手ほど友達になる可能性が高くなるっていうことらしいんですよ。
それ帰りが一緒やからとそういうことも含まれる？
まあまあそういうことも含まれるでしょうね、
うん、は
い
はい、うん、
まあ、単純にだから、学校でもさ、うん、クラスが何クラスもあった場合さ、
うん、
仲良くなるっていうのってさ近いクラスだったりするでしょ。そうだわ、自分のクラスが一番まあ仲良くなるし、な、当たり前なんだけど、うん、でも次に仲良くなるのって近いクラス、隣り合ったクラスとかあったりするじゃないですか。
僕1年4組やったけど、うん、1組の人1人も知らないもんね。
まあまあそういうこと、そういうことだってあるじゃないですか。
知ってるし、5も知ってるけど、うん、ほんまやわ。
でも学校って単位で見たら、
うん、
同じ学年だし、
うん、
別に交流 しちゃいけないわけでもないじゃないですか。
この数百メートルの差やもんね。
そう、
ただのね。
なんだけど、近いっていうだけで、
あ、そうだわ。
圧倒的に友達になる可能性が変わるんですって。
それはわかる。
ね、これは俺も納得できて、うん、
納得できる。
で、別の研究で言うと、何も言わずに授業に何回も参加するだけで、
うん、
他人は共感しやすくなることが示されていると、
うん、
つまりそこにいて別に発言もしなければ、うん、友達に話しかけることも一切しなくても、う
ん、はい、
ただいるだけで、あの、共感しやすくなってくれる。
で、まあ、友達になりやすい。
これ
だから意義ありやけどな
でもここに参加してなかったらよりもっとなれないってことだからね。
そういうことね。
友達になれる可能性が一気に減るってことですよ、うん、
はいはい、
このただ参加してるかどうかってだけ。
俺だって、
うん、
前日にやってためちゃイケ見てたからね。
言えなかっただけで。
だけで。
だけでね。
俺やって見てたからね。よもぎだく見てたからね。
もっとよく見てた。
俺だって見てたから、
ね。ぐらいだ
ろう
ね。
俺なんかその、当時周りに、VHS で録画してまで、バラエティを見てる人がいなかったの。
うん、うん、あるよね。
その、リアルタイムで楽しんで、それが見られなかったら終わりみたいな。
まあ、それがね、
普通ですよね。
当時は主流だったよね。
俺もガキの使いは撮ってたし、めちゃめちゃイケてるも面白いから撮ってたし、で他のバラエティも録画してまで撮って、何度も見てたけど、全くできんかったけどね。
まあ、それは。
ほんまに。
それはでも、
参加しなかったから、
ね。いただけマシだったってことだよね。可能性は。
あ、そういうことね。可能性はあったんだけれども、掴むことができなかったってことだね。
そうそうそ
う。
ただ、そこにいなければ、もっと可能性はなかったって
そういうことね。
うん。
俺が隣のクラスやと、もっとダメだし、ということね。
そう、で、つまりこれは何が言えるのかっていうことなんですけど、友達作りにおける重要な原則として、現実世界の人々と定期的に同じ時間を過ごすっていうことですよ。つまりバーチャルじゃなく、要はズームとか、SNS とか、まあそういう交流を定期的に時間を過ごしたとて、現実世界での人々との定期的な交流には勝てないってことですよね。
じゃあこう岸本さんと目を見ながらこうやって話すとか、本当にもう横向いたら唇が触れ合うぐらいの位置で今話してますけど、
まあまあまあたまに触れてますけども、
下じゃ あ, あの、はい、机の下じゃ足ちょんちょんってし合うみたいな、こういう中でないとダメってことよね。
まあでもそういうことよね、
はいはい、
だから一見 SNS 上ですごいなんか気が合うとかで交流してても、はい、結局のところなかなか友達って関係までいかないってことじゃないですか。
そうかもね。でもほんまにもう稀やもんね、そんなんで結婚するとか付き合うとかっていうのもね。
そう、
確かにそうだわ。
でも、学校とかって強制的にこいつと会わないかもってやつと近くにいることが多いじゃないですか。
多いです多いです。たまたまね、同じ年に生まれただけで。
でも意外と仲良くなるやつって別に趣味が合うとかじゃなくても、こいつ最悪だったなっていうやつとかでも結構仲良くなれるわけですよ。チャンスがやっぱ全然違うんですよね。
そうかもね。
SNS だったらそんなやつと交流しないじゃないですか。
そうかもね。
すぐ切っちゃうでしょ。
だからあの、いつもよく来てくれるあのイーリン、岡山の僕の
唯
一の友人ですけど、彼は中学校でもうトップクラスの人気者 で、
うんうんうん、
で僕芸の芸でしたけど、やっぱ家が近いからって言って仲良くなったもんね。家にあのサッカーのゲームしに来いよって言われて。
まあでも俺もそうだな、よくよく今思い出すと大体かなり仲いい度が高い人は近所だもん。
ひとさんゲノゲの時に
ないけどね、俺はゲノゲの時
嘘だ、
ずっとあのジョーのジョーで、
ジョーのジョージョーのジョー、ジョーでええのにジョーのジョーがあるんですか。
ジョーのジョーでやらせてもらってます
けど、ジョーのジョーってさ、
私
ちょっと分かんないですけど、一日どういう風に学校暮らすのずっと俺聞きたかったの。
学校で暮らし方は一緒なの？
違うでしょ。
え、
まずゲノゲの方から簡単にいきますよ。
ゲノゲの、
ゲノゲは、はい、あの友達というか一緒に学校通う人がもう二人いるんですよ。だから三人で行くんですけど、話す話がないから俺は歯磨きが長いっていうふりをして二人を待たせて。
歯磨き？あ、家の話で。
そう。
迎えに来るかどうかっていうところ。
で、家の前まで来てくれるの。道中だからって言って。で、二人は仲いいの。同じ小学校で。で、俺は少しだけ二人とは離れてるの。だからその三人で行っても二人とばっか話すから、俺話せないから、きつこて、歯磨き長いから先に行ってって毎回言うの、毎日。
まあまあ、わからなくはない。
二人が行くの。
気持ちは。
それを見て、もう、歯磨きをやめて、一人で行くの、毎回。遅れたっていう。
わざとずらして
ってことでしょ？そう、ずらして。で、一人で行って、そっからは、6時間まであるんでしたっけ？
大体そう、それぐらいだった
ね。そうですよね。
6時間。
4時間まで授業を無言で受けて、その間、その、何ですか、休み時間も何も話さず。で、休み時間になって、飯食い行くじゃないですか。飯、
はいはい。
で、自分の席は、知らない女の子が座るんですよ。
なんで？
あの、僕もご飯を食べるのに、多分、その女性は、僕がご飯を食べる生き物って知らなかったのか、席貸してって言うんですよ。
あ、じゃあ、その、近くにいることを食べたいから。
食べたいから、席貸してって言うんですよ。はいはい、あ、 こいつは僕のこと食べない生き物だと思ってんのかなって思って。
トレードすりゃいいじゃん。
で、その子のとこに行こうとする、その子の、うん、あの席には結構大柄な男の子が毎回座ってるんで。
また違うところで、ね。
そう、もう取られてるんで、僕は無理なんで、うん、トイレで飯を食うんですね。
うん、
で、5年が、5時間目が始まって、無言、うん。6時間目始まって、無言、
うん。
で、3人でまた帰ろうかって言ってるんですけど、うん、2人がすごい仲いいから、
うん、
あ、ごめん、先帰っといて、ちょっと俺いろいろあるから、言って2人帰らして1人で帰るっていうのを、これがゲノゲの生き方なんですけど。
それは、え、小学生？
これ中学生。
中学生。
はい。あ、中高。
中高。
中高。6年間。
ほぼほぼ一緒。
そう、ほぼ一緒っすね。
やば。
だから高校上がったらその2人がいなくなるって感じ。
ああ。
中学校は3人でしたけど、
はいはいはい、
ここ上がったらまた学校も違うんで2人いなくなったっていう。
なんでまずだから、歯磨きするん？
いや気使うじゃない。
いやいや、普通に言ってないじゃん。
なんかそのすごいね、毎日毎日劣等感なの、その2人が仲良くって、
いいじゃん。だって2人が、そこか、そこに入るのが、2人がそう
自転車でぐーっと進んでるところを、うん、俺は少し後ろからついていくので、2人が話してて別に面白くもない会話に、ね、はいはい、ははって言ったりして、
そんなに、
うん、
そこまでだから楽しくなかったんだ、そもそも一緒にいてもね。
楽しくない。普通に中学校上がるから、
うん、
親が仲いいから、
うん、いてくれる子だからいたっていうぐらいってことね。
でも、あの、もうほんま俺も歯磨きが長いからって言って行かせてたんですけど、岸本さんはどういうリズムで一日動いてたんですか、そのジョーの時は。聞きたいもん、ほんまに、ゲノゲからすると。
いや、俺は比較的、
うん、
まずあの投稿は、
うん、
あれだったね、ちょっと、
うん、
みんなが登校するぐらいの時間に起きて、で、
うん、
もう別にあの遅れて行ってたから、好きなタイミングで行ってたから。大体
目黒中？
目黒中じゃない
けど、目黒高校だっけ。
あ、高校もまあ同じスタンスだったけど。
本当にすごいな、それ。え、それ何時間目に行くの？
まあでも高校の時は2時間目ぐらいまでには行ってたと思うけどな。
ヤンキーじゃん。
ヤンキーじゃない、だって。
マジで？
一人だもん、俺。
だって1時間目捨てってことじゃん。
まあだから、あの、単位がおかしくならない程度には調整してたけど。
うん、マジで？
気が向いたらぐらいの感じだったよ、俺。
じゃあもう9時とか10時とかに行くってことよね、それは。
そうそうそう。で、昼前には行けばいいやっていう、なんか俺の中のルールがあった。昼前に行って、
うん、
でてか昼前に行く前にコンビニに寄ってなんか買い物して、
コンビニ朝マジで、
でお昼食べるもん買って、
クローズの世界じゃん。朝コンビニ行くなんかクローズの世界ですよ。
朝っていうか、まあもう昼近いけどね。とかが多かったよね。
ハイアンドローのモデルって岸本さん？
いや違う、
マジで。
いやいや、そうよ。
昼前に行くの？
昼、まあまあそうね、それぐらいだったな、俺は。
やっばいやつと7年間やってたんやな、俺。都市ボーイズつって。
別にやばくない。
やっば。
自由だったから、うち、校風が。
なけねえだろ。
あの、制服とかも好きなのでよかったから。
まあ、私服でもいいみたいなね、
とこあるからね。いいようなとこだったから。
え、で、行ってさ、注目されるじゃん、でも途中から来たら。
まあでも、
また遅れてきたのかみたいな。
合わせてたよ。
っていうこと？
だから、あの、なんていうの？授業が始まる、
うん、
途中の時間だったら、
そうか、
ちょっとどっかで時間潰して、で、3時間目の最初の頭に合わせているとかっていうので、確かに調整してた。
それ終わりの休み時間とかでさ、うん、何してたんだよ、朝1、2時間遅れちゃってさ、とかって言われない？
いや、もうだから、もう当たり前だから、別に何も言われない。
え？
てか、席ってさ、別に俺だけじゃないし。
席ってさ、うん、出入り口側の一番後ろ。やっぱり。ヤンキーってそこやん。それか、あの、窓際の奥じゃない。
いや
なぜか。
普通だよ。
なぜかヤンキーって。
選べないもん。選べないもん。
後ろの隅取るじゃん。隅取るじゃん。
うん。
なんか、あれやっぱり。
いや、あの、ヤンキーはヤンキーでいたから。
いるんだ。
そうそう、別だから。別種だった。
目つけらんない？
目つけらんなかったね、俺。
ええー。
てか、一回もないんだよな、それ。
目つけられて、おい、みたいな。ない
んだ。ないんだよね。
俺初日からやで。中学デビューしようと思って、また開いて、自転車こえたら、おいこらって言われて、舐めとんかって。
開くなっつって。
そう。舐めとんかお前って言われて。やられてんだから俺。
だから自由じゃないから。自由な甲府じゃないから、そっちは。
いや、うちはヤンキーがすごかったから、岡山の田舎で。え、マジで？
いや、そんな感じだったよ。適当だったな。
友達作る。
めちゃくちゃ適当だった。
どうとかも、どうでもいいわんなもん。 あ、そんな時間に遅れていけるっていうのがすごいわ。マジで。
まあまだ大変だったけどね。
全然変わってねえな、だとしたら。
いや、そうだか。
区のさ、目黒区の超厳しい仕事の時も遅れてくるもんな、少し。
いやいや、大体ちょうどには。
あの時さ、
ちょうどには。
分かってるかい？あなたが着く10分前どうなってるか。
うん、
俺、謝ってんだぞ。
なんでだよ。
すいません。すいません。
もうしょうがない。時間通りだから、俺。
時間通りじゃないよ。ちょっと遅れてくるじゃないか、毎回。
大体。
すいません。
大体ちょうどだから。
あの、電車間違えたっていうのがさ、
うん、
聞くと思う。目黒だぜ。
大体そうだよ、でも俺。
目黒区だぜ、
うん。
電車間違えたは聞かないよ、目黒区で。
あるだろ。
いや、ないよ。
あるある。
目黒の高校行ってるやつが目黒区の間違いわけないじゃん。
いや、あの、
ああ、じゃない。
全然あるよ、俺。
いや、ないよ。
あと、全部、ちょうどに着くように設定してるの、俺。
じゃあ、ミスしちゃダメじゃん。
そうそう。だから、ワンミスで終わり
だ。違うよ。一機だけで臨むなよ。3機ぐらい持って、自由で行けよ、余裕持って。
Google マップみたいなので、
はいね、
ちょうどに着く時間をちゃんと設定する。
わけわかんないわ。
で、行ってる。
すげえな。だから、それ変わってないんだ。
そう、変わってない。
俺、前日から行ってるからね。前日1回行って、
うん、
で、ここかっていうのを確認して、俺行ってるからね。だから2回行ってるからね。言わないけど、みんなには。あの、あ、こんなとこなんですねって言ってるけど、俺行ってるからね。
すご。
迷わないように。あの、迷惑かけちゃダメだと思って。で、多分それがもう、だからちっちゃい頃からのあれで違うのよ。
俺、ないわ。
マジっすか。
ずっと、そんな感じ。
これから、どこどこでロケしますっていう時、
うん、
前日夫婦はもう入ってるんだなって思ってこいよ。
それはしない。それは好みだ
から。こいつはもう回って、飯屋とか回ってるんやなって思ってこいよ。
あ、そう。
そう、そうなんです
よ。まあでも、だいぶ、ね、だいぶ違うわ、そのスタンスがもう。
脅迫観念じゃないですけど、僕も嫌なんですよ。
本
当に嫌で、分かんないとか遅れるっていうのが。
うん。
エディアってのもあるけど、怖いんですよ。
ああ。で、まあそうね。
でもすごいね、でもそうやって。
寛容だよ、全体的に。
ということですか。
俺も別に何も思わなかったけど、
ね、
周りも何も思ってない感じだって、
うん。そんなんしたらもうボッコボコですよ、先輩に。
先輩、そうだね。うん、
バイク吹かした、今。バイク吹かした。
先輩も別に何も思わなかったな。
すいません、ちょっとまあ、変な話になっちゃいましたけど、ちょっとびっくりしましたわ。
あ、そう。
学校、昼前に行きゃいいっていう。
いや、その、あれよ。だから、めんどくさくならないようにはしてたよ。留年とか。
あ、まあね。
その辺はちゃんと計算してたけど。
留年なんて。
最低限でいいやと思ってたからな。
俺も真ん中辺できてたから、いつも。
うん。
驚きだわ、そんなの。
でも、そうね。あと、あれじゃん、ほら。テストである程度点取りゃもういいじゃんっていう。
俺、きちっと言ってテスト低かったから。点数。あんま頭良くないから。
いやいや、それコツがあるじゃん。なんかあの。
いやいや、わかんないわかんない。
その、傾向とか、うん、先生の。
いやいや、あの、ちゃんと、ここからここまで出ますよって言われたら、それだけを勉強して。
全部やったら、そうなるのよ。
それを一週間前からきちっと勉強して低い点
なのよ。偉い、偉いな
低い点なのよ、
うん。
読み全部外れて、低い点なのよ。毎回。で、親に怒られて。
うん、
お前、むちゃむちゃ勉強してたよな、みたいな。
いや、まあ。
してた。
あ、それで、
うん、
確か赤点とか取り続けてたら、さすがに、
まあね、
あの、問題だったかもしれないけど。
赤点はないですけど、ギリギリだった ね。50点とか30点とかやった。
まだ、あとは、俺、そもそも大学とか全然興味なかったからね。
あ、それはそうです。
そういうのもある。
それはそう。僕はそれはそうですね。うん、大学は、でもヤンキー校やったから危なかった。まあまあ、すいません。その、
はい、何の話したっけ。
だから、面と向かってきちっと会って、
はい、
友情を深めていくっていうのが、大事ってことよね。
うん、大事っていうか、まあ、そもそも友達を作る方法論としては一番有効かつ、まあ、作りやすいってことだよね、う
ん
う
ん、だから学校とかが一番都合がいいんだ、友達作るにはね、うん、
だからまあ例えばなんだけど、うんうん、その直接会わずに交流ができるとしても、
うんはい、SNS
実際に会う方が友達関係を作りたいなら可能性が上がるから、
うん
まあ、そこをちゃんと考えて、
そうかそうか、
実際に会えるんだったら会いに行くとかでもいいし、
うんうん、
なんかそういうちょっとしたことでだいぶ変わるんじゃないかなっていうことなんですよ、
う
ん、
でもそれはそうですね。
で、まあ大人になってくるとまた特に他の要素がいっぱい入ってくるんですよね、
うん、
あの仕事だとか、
あ、そうだね、う
ん、まあ、恋愛とか、
はい、
家族とか
環境とか、
そう、はいはい、 だまあそっちにエネルギーを奪われてしまって、うん、友達関係がちょっとないがしろになってしまったりっていう経験はまあよくある話なんですよね。まあ
一人で生きていけるしね。
うん、なんでだから大人になると逆に友達作ったものの維持するのが難しくなってくるってことなんですよね。
うん、
で、まあ、その一度築き上げた友情みたいなものっていうのは作られたばっかりの友情ほど時間をかけて維持する必要はないんだけど、
うん、
タイミングを間違えてしまうと、うん、もうそのまんまずっとタイミングを逃し続けて、
うん、
徐々に衰退していくっていうパターンがまああると、
はい、
まあこれもよくわかるよね。なんかすげえ仲良かったけどもう久しく連絡取ってねえなっつって、うん、ずっとそのままになってる人って結構多かったりするじゃないですか。だから結構大人はそっちの方で維持をできなくなることが多いということなんですって、うん
まあね、引っ越しなんかしちゃうと ね、
そうそう引っ越しとかあの天気とかによって、
う
ん
ね、
でっていう時に結構有効なのは本当にただただ連絡をしてみるってことだけで、
うん、
その解消ができたりするそうなんですよね、
うんうん、
もう本当に別に大した用なくても一回ただ電話してみたみたいなことで、うん、今までのその長かった時間を一気に取り戻せるみたいなことも、はいはい結構あるそうなんで、
うん
まあ、維持したいというかっていうのがあるんであれば、まあ、そういうこともやってみるっていうのも一個手じゃないかということですね、うんはい、でも結構そうなってくると、
うん
まあ、今の時代ってなかなか人と会うタイミングが減っているんで、
まあそうね、
ある程度自分でそれを設定していかないと、
うん
まあ、難しいんじゃないかなということなんですよ。そうそう
授業もズームだし会社もズームだしってなると、うん、やっぱ合わないよね人とね。そうそ
うなんでまあそういう時はあなたが率先して機会を作ればいいということで、
うんうん、まあまあまあまあ、
まあ、海外だったらそのパーティーしたりとかさ、
はい、
サッカーの試合を企画したりとかボードゲームをやってみたりとか、う
ん、いや海外やのずっと何やそれパーティーとかサッカーの試合とかボードゲームとかやるか日本で
日本でも別に
やるかんなもん
別に同窓会開いたりとかさ
急に友達とちょっと縁戻したいからってパーティー開いたりとかサッカーの試合組んでみたりとかボードゲームっておいやるかんなもんどんな仲やねんそもそもそいつらボードゲーム紹介してくるやつ
たこ焼きパーティーやったりとか
さあタコパなタコパはええな
わからないけど、
うん
まあ、そういうちょっとしたことで何また新たな友達ができたりとかの可能性も はいうん、ありますから
ボードゲームで新たな友達呼ぶなよなんでやねんサッカーわかるけどなんでボードゲームで
知らない人たちで集まるボードゲーム大会に出ればいいから
キモいよ、
うん、
なんで、ね、
そういうことも
タコパでよ自分以外知らん友達でなんで集まんねんどうやってキモキモやんそんなもん
一人ずつ知らない人連れてくるってい
う、うん、いや気持ち悪いわ
パーティー開けば
キモ闇鍋やないかそれ
いいから
くるってひっくり返したら作れるか俺そいつが
だから必ず初対面の人がいっぱい出るっていうシステムにすればいいじゃない
私はでも初対面の人と会えっていうのありますよね
まあ最近で言ってはあれとかね、うん、バーベキューみたいなとか
そうそう、ね、
キャンプみたいなこととか、
うんね、
まあいろいろあるからまあとにかく何が言いたかっていうのは、うん、もう重要なのはもう人と会う時間を作るってことなんですよ。
それはそうですね。
リモートじゃなくて、
うんうん、直接。
そう。でこれでマジで友達ができることによって、
うん、
その若い子たちのさ自殺が減るとかさ、
うん
まあ、そういうことにつながるんだったら、
うん、
まあやった方がいいよねっていう話だよね。
まあその絶望してさ、
うん、
ひどく落ち込むぐらいだったら、
うん、
人と会った方がいいよな。
ね、
なんか何でもいいから
やっぱ基本的にさ一人でいると考え込んじゃうとかはあるから、うん、
そうっすねちょっとまあ本当に家の近く の入ったことない居酒屋入ってみるとかさ
まあねハードル高いかもしれないし、
うん、
だったらまあ図書館とか
あ、はいはいはいはい、
なんか本当すごい無理しない程度で、う
ん、何でもね
だ内向的なタイプと外向的なタイプで、
うん、
実際違うからさやれることと。
そうっすね、
内向的な人は内向的なコミュニティがやっぱ合うっていうね例えば、
うん、
趣味が本の人で集まるとかさ、うん、そういう映画好きで集まるとかもそうだし、
ね、岡山出てきてずっと一人やったけど、
うん、
あるスーパーで先輩ができて、
うん
3つ4つ上の、
うん、
その人にご飯誘ってもらって、そっからやっと人付き合いできたからね、
うん、
だから1年か1年半ぐらい俺一人だったもん、
うん、
ずっと。だほんまなんか一個のきっかけで人との出会いなんていうのはできるし、まあ、うん、その先輩とはもう切れましたけど
まあまあ別にいいんだよ。
でもその間すごい幸せやったから、
うん、でバイトするはもうまさにね、
そうですよね、簡単に同じ環境
そうできるし、う
ん、確かに同じ人の愚痴言ったりとかして、
だからそういうなんかね、方法をやってみるのもいいんじゃないかなと思います。いや、それはいいと思います。
確かに。
でまあ一応ねちゃんとその理論的にもこういう方がいいっていうのもあったりするから、
うんうん
うん、まあ、その辺も調べつつやるとさらに効果的に友達作れるんじゃないかなみたいな、
うんうん、
そんなお話です。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。